Fuji.
FM Fuji.
Good day.
山梨県司法書士会の提供でお送りします。そういうこんずら司法書士。このコーナーでは私たちの生活に密接に関わる法律の専門家、司法書士の先生方にご出演いただき、役立つ身近な法律について一緒に学んでいきます。今週は司法書士の祖師紀穂さんにお越しいただきました。祖師さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は債務整理をテーマにお話ししていきます。
債務整理、今までお伺いしてきたテーマとはまた毛色が違う感じですね。
そうですね、今回のテーマの債務整理は簡単に言うと借金に困ってる人に役立つ話です。
はい。
そもそも債務整理って聞くとどういうイメージがありますか？
正直あんまりいいイメージはないですね。ああ、お金借りすぎちゃったんだなというような。
そうですよね。じゃあ黒江さん、クレジットカードでお買い物したりしますか？
もちろん、毎日のようにクレジットカード使ってます。最近はクレジットカードでしたり、あと電子決済使うとポイント還元あってお得だったりしますよね。
そうですね、
私もクレジットカード使う機会が増えたんですけども、翌月の支払額、使ったの忘れた頃に、ああ使いすぎてるなって反省することめちゃめちゃあります。
同じくです。
そうですよね、はい、
クレジットカードはとっても便利なんですけど、使った額をちゃんと把握しておかないとやっぱり支払い月に悲しい思いしたりしますよね。
本当そうなんですよ。クレジットカードでのお買い物もその債務整理に含まれるんですか？
はい、そうなんです。今回お話しする債務整理の借金に含まれるのは何もお金の借り入れだけではないんです。普段の生活の中でクレジットカードでお買い物したり、お家とか車をローンで購入したり、誰でもどれか一つは経験があるかと思います、うんうん、そういった支払いが徐々に積み重なって月々の支払いが苦しくなった時、取るべき手段にどういうものがあるかについて今日は簡単に説明していきます。
なるほど、なんだか身近に感じますね。
そうですね。じゃあ黒江さん、
はい、
もし身近な友達や親戚に借金で困ってるのでどこかに相談に行きたいんだけどどうすればいいって聞かれたとしたらどうしますか？
なんて答えるかな。難しいけど、市役所だったり公共の施設で相談会をやっているのを見たことがあるんで、そういったものあるよって教えてあげるぐらいしか浮かばないですかね。
そうですよね。あと私たち司法書士会も定期的に無料法律相談を行ってますので、悩んでる方はぜひ足を運んでほしいと思います。
心強いです。
はい、実際借金に困っている方が相談に来るときにはもうすでに生活が成り立たなくなっていることも多いんです。そうなる前に早めに専門家に相談するのが一番です。
ただ祖師さん、弁護士さんや司法書士さんに依頼するのにはすごくお金がかかるイメージがあって、
そうですね、
相談躊躇しちゃう方もいるんじゃないでしょうか？
はい、確かにご依頼いただく際は報酬がかかりますが、債務整理に関しては法テラスという国が作った機関の支援を受けられることが多いんです。一定の条件を満たせば弁護士費用や司法書士費用を相場より低い額で、しかも分割で支払うことができるので、費用面で心配な方には法テラスの利用を勧めています。
なるほど、法テラスですね。
はい、
私も身近で困っている人いたら教えてあげたいです。
ぜひそうしてみてください。すっかり今日のテーマに入るのが遅くなってしまいましたが、早速債務整理について具体的な内容に入りますね。
そうでした、お願いします。
はい、債務整理の手続きは大きく分けて3つあります。
3つですね。
はい、まず1つ目は任意整理。直接債権者と話し合いをして借金を分割で返す約束をして解決を目指すものです。
はい、
ちなみに同じように債権者との話し合いをするものですが、裁判上の手続きで特定調停というものがありますが、今回は複雑になりますので省略しますね。
わかりました。一つ目は話し合いによって解決する任意整理ですね。
はい、
では二つ目は？
二つ目は自己破産です。
破産、こちらはもちろん聞いたことあります。
そうですね、一番有名な債務整理の方法ですね。 自己破産とは裁判所に申し立てをして税金の滞納分など一部を除いて借金の返済を丸ごと免除してもらうものです。
自己破産と聞くとトラブルに巻き込まれたのかなとか、それとも何かやむにやまれぬ事情があったのかななんて思ってしまいます。
そうですね、ネガティブイメージが強いですが、破産法という法律には債務者を経済的に再生させることも目的として挙げられてるんですよ。
そうなんですね、はい、借金で苦しんでいた方が人生の再スタートを切るための制度、そんな面もあるんですか。
そうですね。
そしさん、最後の3つ目は。
はい、最後の3つ目は個人再生です。初めて聞く方も多いと思います。
はい、私も初めて聞きました。この個人再生とは何でしょうか。
個人再生はざっくり言うと、裁判所に申し立てをして借金の額をおよそ5分の1に減額してもらうものです。
なるほど、大幅な減額ですね。
うん、そうですね。
そんな手続きがあるんですか。では教えていただいた3つの制度ですが、どういう方がどの手続きになるという基準はあるんでしょうか。
そうですね、例えば定期的な収入があって借金を支払っていけるけど月々の支払い額が多いので減らしたいとか、あと裁判上の手続きはしたくないとか、うん、あと自宅が持ち家で失いたくない人とか、マイカーローンで購入した車を手放したくないなどのケースでは任意整理を検討します。
なるほど。
自己破産は借金を返済しなくてよくはなりますが、不動産などの高額な資産があればそれは債権者への返済に充てられることになります。
そうですよね、自己破産だともう財産はすっからかんになっちゃうイメージがあります。
そうですね、全ての財産を取られてしまうことはありませんが、細かいところは今日は時間がないので省略します。
気になる方は相談してですね。
はい、あと自己破産は手続き上全ての債権者を裁判所に届け出なくてはならないので、特定の債権者のみ外すことはできません。なので先ほどのマイカーローンのケースですと、自動車のローンだけ支払い続けたいということはできませんので、ローンが払えなくなった自動車は債権者に引き上げられることになります。
では任意整理を行えば自宅や車を失わないで済むんですね。
そうですね、約束通りの返済ができればの条件付きだったりもするので絶対大丈夫とは言えませんが、失わないで済む道があるのが任意整理の特徴です。
はい、
あと自宅に関してですと、住宅やマンションを所有していてローンが残ってるんだけど手放したくないっていう時には個人再生が有効です。個人再生では住宅ローンはそのまま支払い続け、その他の借金をおよそ5分の1まで減額できるので、住宅を維持したまま借金をカットできるのは大きなメリットです。
先ほど自宅を失いたくない時には任意整理という話がありましたが、
はい、
まだ住宅ローンが残っているかによって選ぶ債務整理の方法が違うんですね。
はい、ただし任意整理も個人再生もあくまで借金を分割して返済をしていく手続きで、定期的な収入があることが前提です。しかもその支払い期間はおよそ3年から最長5年までと長期にわたります。無理な計画を立てて支払えなくなってしまったなんてことがないように十分な検討が必要です。
そうですね、それぞれにメリットデメリットがありますよね。でもどれを選べばいいのかって正直見当がつかないです。
そうですね、どの手続きを選ぶかは本当にケースバイケースで、はい、しかも破産や個人再生などの裁判上の手続きでは利用できる条件があったりしますので、詳しくは専門家に相談していただきたいです。
とにかく困ったら相談が一番ですね。借金の話は自分には関係ないと思っていても、今の世の中、私自身もそしてお聞きのあなたも何が起こるかって分かりませんよね。
そうですよね。
明日は我が身と決まりイメージます。
全くその通りです。普通に仕事をしていて生活をしていても急に仕事を失ったり病気になって働けなくなったりなど誰にでも起こりうることです。そんな時に一人で悩むのではなく、まずは私たち司法書士に相談してみてください。電話は055-253-6900です。
今週は司法書士の祖師紀穂さんにお話を伺いました。祖師さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今日の放送の様子は番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった方、もう一度聞いてみたい方はぜひアクセスしてみてください。そういうこんずら司法書士、来週もお楽しみに。そういうこんずら司法書士、山梨県司法書士会の提供でお送りしました。 FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5